フリーアナウンサーの河村由美です。新聞とラジオのメディアミックス、読みラジ。読売新聞の取材を通じた最新の情報をもとにニュースの裏側に迫ります。早速今日のトークゲストをご紹介しましょう。電話でお話を伺います。読売新聞編集員、古澤由紀子さんです。読みラジには3回目のご出演です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
古澤さんはこれまでどのような分野で取材を続けてこられたのか、改めて教えていただけますか。
はい、私は社会部に10年余り所属しておりまして、文部科学省や東京都庁の取材などを担当しました。その後ロサンゼルス支局を経て、教育取材を専門とする教育部という部署のデスクや部長を務めて、現在は編集員として学校現場や大学の現状などを取材しています。
新型コロナウイルスの感染拡大から1年余りが過ぎました。コロナ禍での取材やお仕事で難しさを感じているのはどんなところですか。
はい、やはり遠隔地や高齢の方の取材については極力控えたり、電話やビデオ会議による取材も活用しまして、できるだけ通常と同じような形で記事を書けるようにしています。昨年の全国一斉休校やオンライン学習の広がりなど、学校教育にも大きな変化がありましたので、とにかく現場の状況を知ることが不可欠だと思い、取材を続けてきました。
なるほど。そして古澤さんに伺う今日のテーマはこちらです。教師の卵が学ぶ子どもの貧困。生活が苦しい家庭の子どもの状況を学校現場がいち早く把握して、地域や福祉の専門家らと連携支援につなげる役割が今期待されています。また子どもの貧困について、教師を目指す学生の理解を促す取り組みも広がっています。今日は子どもの貧困にスポットを当てます。古澤さん、近年、はい、子どもの貧困という言葉がメディアでもよく取り上げられるようになりましたね。
そうですね、はい、子どもの貧困というのは、厚生労働省の国民生活基礎調査によると、2018年、13.5% に上り、おおよそ7人に1人の子どもが厚労省が目安とする所得の基準を下回る困窮家庭で暮らすと位置づけられています。子どもの貧困率というのは、国民の所得を金額順に並べた場合、中央にいる人の所得の半分、2018年は127万円なんですが、その金額に満たない所得の家庭で生活する18歳未満の子どもの割合を示しています。特にシングルマザーなど一人親の家庭が増えていることも背景にあって、一人親の家庭の貧困率はおよそ5割に上っています。
7人に1人というのは衝撃です。でも貧困の様子が見えにくいというのが日本の子どもの貧困の特徴でもあるんですよね。
そうですね、発展途上国などの絶対的貧困とは異なって、相対的貧困と位置づけられています。昔と違って地域社会のつながりが薄れていますので、特に都市部では教師が子どもの家庭の困窮状況などを把握することは難しくなっています。外見上は何も変わらないように見えることも多いのですが、実は食事を満足に取れていなかったり、学校給食は頼みの綱というケースも珍しくありません。子どもは自分で声を上げられないことも多いので、学校の役割は重要ですけれど、教師の間にはどう対応していいのかわからない、学校として何ができるのだろうかといった見方が根強いのが実情です。コロナ禍では非正規で働く女性にしわ寄せが来ているという状況もありまして、困窮家庭が今後さらに増える可能性もあります。注意深く異変がないか見ていく必要があるのではないかと思っています。
そうなんですね。そんな中、教師の卵が子どもの貧困について学ぶという取り組みが始まっているそうですね。
そうですね、東京都小金井市にある東京学芸大学は、およそ8割の学生が教師を志望しています。学校現場に出た時に様々な課題を抱えた子どもに適切に対応できる教師を育てようと、子どもの貧困問題について学ぶ授業や研究活動を本格化させています。2017年から2019年度には、学生による小学生の学習支援を演習形式の授業として実施しました。学芸大学と連携する都内のある区で、各年度およそ20人の小学6年生を公募しました。収入は一定水準以下で、自治体から就学援助を受けていたり、 塾などに通わせる余裕のない家庭の児童らを対象に無償で行われました。
東京学芸大学の学生によります、小学生の学習支援の演習ということで、実際にはどのように行われたんでしょうか。
はい、時間や距離の制約などから指導にはネットを活用していました。週1回学生は大学の教室でパソコンを使い、子どもたちは都内の公共施設に集まってタブレット型端末を配布されていました。ビデオ通話を使った1対1の個別指導で、学校の授業でわからないことなどを子どもが質問し、学生が説明する形式です。当初は、一部の子どもが騒いで立ち歩くようなケースもあって、学生たちは雑談を交えたりして信頼関係づくりに努めてきました。
古澤さんは授業の現場を取材されたそうですね。
はい、取材したのは2019年の11月だったのですが、東京学芸大学の教室では20人余りの学生たちが各自のパソコン画面に映った児童に話しかけていました。担当する子どもが大体決まっていますので、前の週までの進捗状況を確認しながら、手元の地図やノートを画面に掲げるようにして、熱心に指導していました。中学の数学科教師を目指すという男子学生に感想を聞いたところ、回を重ねるうちに集中して勉強する子どもが増えてきた、自分は子どもの頃当たり前のように塾に行っていたが、そうでないことを接するのは貴重な体験で、教師を目指す上でいろいろな見方ができるようになるのではないかと話していました。別の女子学生も熱心に宿題をやってきて、どんどん学習意欲が高まっているので、やりがいがあると話していました。
そうですか。
学習支援の授業には教師を目指す学生だけでなく、スクールソーシャルワーカーなどの専門職を目指す学生らも参加しています。支援の後には毎回学生同士で振り返りとして意見交換をして報告書を提出することになっています。学生は事前に研修を受けているので、家庭の事情を引き出すようなことはないのですが、子どもの方から打ち明けた場合は情報を共有するように徹底していたそうです。月1回程度は学生の有志と子どもたちが対面で遊んだり交流する場も設けていたということです。
はい、
この担当した東京学芸大学の入江優子准教授は、教師志望の学生らが多様な子どもたちと接する機会は大切だ、大学生には比較的学習機会に恵まれてきた人が多いが、学校現場に出ればさまざまな困難を抱える子どもがいることを知ってほしいと話していました。今教育現場ではスクールソーシャルワーカーやスクールカウンセラーなどの専門職と情報を共有して連携することが大切になっていますので、大学で異なる職種を志望する学生たちが子どもの貧困について意見交換をする機会も非常に貴重だというふうに話していました。
なるほど。家庭の経済格差は子どもの学習や成長にどう影響するんでしょうか。
はい、複雑な家庭事情を抱えている子が多いので、ネグレクトを含む虐待を受けている恐れもあるそうです。また学習に集中できない、進路の選択肢が限られるため、学習意欲が持てないというような傾向も見られるということです。
なるほど。子どもたちは貧困だけではなくて格差でも辛い思いをしているはずです。教師の理解が深まることはとても大切だと思います。
はい、そうですね、家庭の経済状況が苦しい場合、やはり学校で周囲から違和感を持たれていじめに遭ってしまうケースもあります。進路に関する情報が不足して、子ども自身が将来について諦めている場合もあります。教師のきめ細かい配慮や必要に応じた放課後の学習指導なども必要になってくると思います。
読みラジ、今日のトークゲストは読売新聞編集委員古澤由紀子さんです。テーマは教師の卵が学ぶ子どもの貧困、引き続きお話を伺います。前半は教師やスクールソーシャルワーカーを目指す大学生が貧困家庭に育つ子どもに対して学習指導し、子どもの貧困について学ぶ取り組み、その現場の様子を教えていただきました。東京学芸大学ではどのような取り組みをしているんでしょうか。
はい、先ほど紹介したのは小学生の学習支援で、これは3年間で終了しています。で、この学習支援を受けた子どもたちのうち希望者は東京学芸大学の付属中学を特別枠で受験できる制度が設けられていました。 附属中学というのは学生の実習の場になることが多い場所で、多様な生徒を受け入れるという目的のほかに、困窮家庭の子どもたちの進路の選択肢を広げることが目的だったということです。すでに附属中学に進学した十数人の生徒について、今年度から学芸大学の授業を通じて学生がオンラインなどで学習支援を行ってフォローしています。学芸大学はこのほかにも教員免許希望者の必修科目で、昨年度から貧困問題について学ぶ授業を設けておりまして、子どもの SOS のサインをどう受け止めるか、他の教師や専門職とどのように情報を共有するかなどについて学生同士で話し合う機会を導入しています。参加した学生からは、これまで貧困問題の存在を認識していなかった、教師になる前にもっと学んでおきたいといった感想が寄せられたということです。
素晴らしい気づきを得られたということですね。
はい、この全体のプロジェクトを統括する加瀬進教授は、現代の貧困問題は外部から見えにくく、教師も学校には手を出せないと思い込みがちだと指摘しています。その中で、子どもの困難な状況を解決していく上で学校の役割はとても大きいことを学生たちに知ってほしいと強調していました。東京学芸大学では今後、授業での学習支援の拡充などを検討する方向だということです。現職教員らが研修で使えるように、貧困問題の映像教材やテキストも作成しています。現職の教師からも、困窮家庭の子どもたちへの対応を学びたいという要望は高まっているということです。
国としてはこの問題にどう取り組んでるんでしょうか。
はい、政府は子どもの貧困対策大綱というものを作成しておりまして、その中で学校についてこの対策の重要な拠点と位置づけています。苦しい状況にある子どもを早期に把握して支援する学校の役割を重視しているのです。教師にはスクールソーシャルワーカーやスクールカウンセラーなどの専門職と連携して適切に情報を共有することを推進しています。
なるほど。この教師の卵が子どもの貧困について学ぶ機会っていうのは他にも広がりを見せているんでしょうか。
はい、東京学芸大学のほか大阪教育大学も困窮家庭の子どもの問題に先進的に取り組んでいます。地域の NPO と協力して支援者に実情を話してもらったり、地域の子どもたちの学習支援に学生が参加したりする授業を行っています。学生たちは、例えば朝お腹が減ったという子どもに気づいたらどう対応するかといったテーマで教師の立場になって討論も行うということです。
なるほど。朝お腹が減ってるってことは、朝ごはんを食べずにお腹を空かせて登校してくるということですもんね。こういったことも SOS のサインと受け止めて対処方法を考えてみるということですね。
はい、大阪教育大学の荒崎邦博特任教授は、学生が主体的に考える機会を提供するのが大切だ、現場の教師が一人で抱え込まず専門職や地域の人と連携する必要性は、いじめや発達に課題を抱える子どもへの対応にも共通すると話していました。
こういった教師の卵が子どもの貧困について学ぶことの意義、古澤さんはどのようにお考えですか。
はい、学芸大学の授業の感想にもあったように、貧困問題について知らなかった、日本にはそういう問題がないと思っていたという学生は少なくありません。地域社会のつながりが薄れて、多様な人と触れ合った経験がないのではないかという指摘もあります。
はい、
一般に教員養成学部の授業は教科の指導法に重点を置く傾向があって、学力水準が高い附属学校での実習などが学校現場の実態に合っていないのではないかという指摘もありました。各地の学校でベテランの大量退職によって若手教師の割合が急増している中、児童生徒の指導方法を伝える機会も減る方向にあります。教員養成大学で、実践的な教育について学ぶ必要性は高まっています。
子どもの貧困というのは個人の問題だけではなくて、社会全体の課題として捉えていく必要がありますね。
はい、家庭の事情のために苦しい思いをしている子どもたちを支援するために、周囲の大人が異変に気づくことが大切だと思います。その役割を教師がしっかり認識して、アンテナを高くするとともに、 校内で適切に情報を共有することも重要です。スクールソーシャルワーカーなどは地域によって普及状況に差があり、専門家や行政の福祉部門との連携もまだまだこれからという地域が少なくないのが現状です。
なるほど。教師の卵が子どもの貧困について知る、学ぶ、このことが課題に向き合う小さなでもとても大事な一歩になりそうです。今日のトークゲストは読売新聞編集委員古澤由紀子さん。テーマは教師の卵が学ぶ子どもの貧困でした。教師を目指す大学生たちが実際に子どもたちの学習指導などをしながら貧困家庭に育つ子どもたちの実情を学ぶ取り組みについて伺いました。古澤さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
読みラジ、ラジオワイティーン。ここからはラジオワイティーン。このコーナーは読売中高生新聞の投稿面ワイティーンと連動、10代のリアルな声をお届けします。読売中高生新聞では専用のスマホアプリワイティーンを通じて全国の読者から中高生の生活にありがちなあるあるを大募集しています。ラジオワイティーンは中高生新聞の愛読者である通称ワイタミから寄せられた面白い意見を紹介していきます。ここで紹介した意見は中高生新聞の投稿面で開催中の投稿レース YT 杯でのポイント3個けが加算されます。ワイタミの皆さん、ぜひ頑張って投稿してください。では早速今週のテーマです。テーマはこちら、卒業式で575。3月、卒業シーズンです。卒業する人、見送る人、どんな思いで卒業式を迎えるのか、今回は卒業式をテーマに一句読んでもらいました。ではティーンの投稿をチェックしていきましょう。長崎県高校2年の女子、リトルミーさんの卒業式で575。制服とカバンとバスと最後の日、学生生活のあれこれを句の中に詰め込んでくれました。着慣れた制服、通学のカバン、そしていつものバス、繰り返された日常も卒業式で終わりを迎えますね。そんなちょっと感傷的な気分も感じられる一句、素敵です。では続いての投稿です。福岡県中学1年の女子、アブリカルビさんの卒業式で575。友達と明日泣くよね、再確認。明日の卒業式泣く？泣くよね、絶対泣きそうだよねみたいな、こんな感じでしょうか。アブリカルビさん、1年生ということですから先輩を見送る側ですよね。大好きな先輩が卒業しちゃったりするのかな、やっぱり泣いちゃいましたか。では続いての投稿です。福島県中学2年の女子、正真正銘の犬好きさんの卒業式で575。記念写真、必ず誰か目をつぶる。そうなんですよね、これ卒業アルバムの写真のことでしょうか。もうクラス全員がいい顔でパチリって、なかなか難しいですよね。かくいう私も中学の卒業アルバムはバッチリ目をつぶっています。あと数人で撮るスナップ写真でも目をつぶっちゃう人必ずいますよね。でも晴れの日の写真は後々まで残りますから、気合を入れて目を見開きたいものです。では最後の投稿です。大分県中学1年の男子、もちキングさんの卒業式で575。さあ行こう、コロナなんかに負けないで。この1年は中高生の学校生活も大変だったと思います。去年の春は休校があったり、選択できるようにと体育着で登校したり、オンライン授業や無言給食、部活にも制約ありましたよね。それでもさあ行こう、コロナなんかに負けないで、すごく元気が出る一句を投稿してくれました。ありがとうございます。そして卒業生の皆さん、卒業本当におめでとうございます。最後に私から一句、思い出は心を満たすエネルギー、未来に向かって自信を持って進んでいってくださいね。ラジオワイティーン、今日のテーマは卒業式で575でした。 読売中高生新聞は社会の最新トレンドを学べるニュース記事から受験に役立つ学習情報など10代の心を刺激するコンテンツ満載です。詳しくは読売中高生新聞のホームページやツイッター、インスタグラムをご覧ください。来週は長谷川海四季の歌をお届けします。ラジオワイティーンは次回は4月5日テーマは新学期に向けて心配なことです。ティーンの投稿お待ちしています。週刊ニュースラジオ読みラジお別れの時間です。今日のテーマは教師の卵が学ぶ子どもの貧困でした。来週のトークゲストは読売新聞政治部記者前田武雄さん。前田さんには海上自衛隊の中東での活動についてお話を伺います。どうぞお聞きください。読みラジ、また来週。